前もってご案内いたします。礼拝は着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと人信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。以上です。ただいまより2021年4月18日第3主日礼拝第1礼拝を始めます。11番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文28、詩119編。朗読文28、詩119編。己が道を直くして、主のもろもろの証を守り、心を尽くして主を若き人は何によりてかその道を清めん。我何時に迎えて罪を犯すまじきために、何時我が目を開き、我が魂痛めるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、何時の御言葉は我を生かししがゆえに、苦しみにあいたりしは我に良きことなり、 汝の祈り、汝の祈り、我が楽しみとならざりしならば、我汝の祈りを慈しみこといかばかりぞや。汝の御言葉は我が足の灯火、御言葉打ち開くれば光を放ちて、汝の義は常しえの義なり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書1章1節から4節、新約聖書の99ページです。ルカによる福音書1章1節、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。やらいの雨も上がり、生き生きとした新緑や咲き乱れる色とりどりの花々など、神様が作りたもうた麗しい自然の風景に励まされながら教会までの道をたどってまいりました。今朝もインターネット礼拝を捧げていらっしゃる兄弟姉妹方と、御堂に集い得た兄弟姉妹方とともどもに恵みの礼拝にお招きいただきましたことを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路は、思い煩いやさまざまな苦しみ悩み、体の痛み心の痛みなどに耐えられない弱さの中に日々を過ごしてしまいました。幾度御言葉を聞き、幾度礼拝を守っても、絡みつく自分の罪を振り払うことができずにおります。希望や喜び楽しみ癒しもあなたからたくさんいただいていますのに、感謝を忘れてつぶやくことが多くなってしまいました。神様、どうか私たちを憐れんでくださり、賛美歌を歌うにも御言葉を聞くにも、今ここにかけがえのない時を過ごさせていただいているとの思いを御霊の導きによって深く受け止めさせてください。日々のニュースを聞くたびに恐れを抱いてしまうものです。コロナウイルス感染拡大は止まず、平和を願う国々になお一層の憎しみの炎が燃え上がるようなニュースに心が痛みます。そのために何もできない無力さを覚えます。神様、私たちが望みを捨てることがありませんように、御心を尋ねつつ御心に生きるものとならせてください。必要な御言葉を与え、祈りの言葉を与えてください。すぐる誠実にもたれた臨時教会総会において、清水義弘先生を越谷教会と越谷幼稚園にお迎えすることが決まりました。ここに至るまでの主のお導きを心より感謝いたします。若々しい先生のお力を得て、ますます主の御用に働く教会と幼稚園となさしめてください。また来週には主礼拝後に2021年度の教会総会が持たれます。出席者が十分に満たされて議事が円滑に進みますように、御心にかなった総会となりますようにお導きください。病床にある方々、怪我の治療中の方を覚えます。どうぞあなたの癒しの御手のうちに置いておいてください。辛い悩みや試練悲しみの中にある方々を慰め励ましてください。 主共にいますとの希望を持ち続けることができますように。コロナウイルスとの戦いがまだまだ続きますが、その中にあっても越谷教会が聖日3回の礼拝を固く守り続けることができますように、教会学校を続けていくことができますように、幼稚園が健全な保育を続けることができますように、どうか神様お守りください。教会員一人一人の健康もお支えください。石橋先生、棚橋先生、清水先生、鈴木先生のお働きを祝し、ご健康をお守りください。これより御言葉をいただきます。語られます石橋先生を聖霊によって強めてください。聞く私たちにへりくだった心を与えてくださり、まっすぐに御言葉を受け取るものとならせてください。感謝と願い、ご自宅と御堂での礼拝すべての皆様のお心の内のお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌68番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、確かなものと題して石橋秀夫牧師です。
今日からルカ福音書を学んでいきたいと思います。なぜルカ福音書なのかということにつきましては、お手元の資料に詳しく書いてありますので、それを読んでいただきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカ福音書の執筆の理由が記されています。ルカ福音書は伝統的には医者であり弟子家であるルカが書いたとされています。ルカ カ福音書を書いたルカが医者であるということは興味深いことであります。ルカ福音書の中心は見失われたものを救い上げる神の御業が示されています。パリサイ人と主税人の話、そしてまた、ザーカイの物語、さらにまたイエス様が十字架で死んでいくそのところで共に死ぬ一人の者が救われていく、死に向かう最後のところで救われていく。ルカ福音書はイエス様の十字架と復活、それはどのような時にもどのような人にも救いの力、その一人一人への救いの力であることが示されていく。しかも医者である、医者は病に苦しむ者の傍らにいる、そして苦しむ者の助け手としてその傍らにいるものであります。人の痛みをよく知っている、人の痛みに寄り添っている、しかしどうにもならない問題がある、死の問題、そのことにイエス様の十字架と福音、十字架と復活の福音こそがその人の力になる、救いになる、そのことをルカが医者として、語っている、福音書が記されている興味深いところであります。今日の聖書の箇所を見ていただきたいと思います。今日の聖書はルカ福音書の執筆理由が示されています。一節と二節とありますが、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。まあ、このように執筆理由が示されていくわけであります。この御言葉の中に、大きなメッセージが含まれています。私たちの間で実現した事柄、私たちの間で実現した事柄、このことの中にものすごい大きなメッセージが示されてくるわけであります。私たちの間で実現した、私の中に実現した、一人、その一人の人のうちに実現した救い、私たちの中に実現する、その福音の力が示されてくるわけであります。一人一人ということに導かれていくのであります。そして次のところを見ていただきますと、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をついています、手をつけています。この言葉によって医者ルカがルカ福音書を書いたのだろうか、大きな疑問に覚える御言葉として示されてくるわけであります。最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りという言葉によってルカ福音書を書いた著者は最初の目撃者ではないことが示されてくるわけであります。最初の目撃者、ペテロやパウロ、その最初の証人たち、復活の証人たち、それを伝え聞いたということにおいて、このルカ福音書を書いた著者は第二世代、 あるいは第三世代の非常に優れた見識と知識を持った著者によって記されていく、そのことがすでに示されているわけであります。このことにまず気がつかされていくわけであります。ルカについて言えば74歳か84歳まで生きたと言われています。殉教を経験していません。たくさんの人たちの痛みを深く見つめながら、その深く痛みを持っている人々の片側に立って、あなたの救いはこれですよと指し示してきた、そのルカの人生を見つめることができるわけであります。そしてまた同時に、私たちの間で一人一人に福音が示されて、一人一人の中に福音が、十字架と復活の出来事がその人の出来事になるんだということが強調されて示されてくるわけであります。もう最初から目撃したそのことを忠実に、伝えられたことを忠実に、これを書き連ねていく、そのことの重要さが示されてくるわけであります。ルカについて言いますならば、第二テモテの4章に、パウロが語った言葉があります。第二テモテの4章の9節以下は引用いたしませんが、面白いところというか、そんなパウロと思うようなパウロの姿が示されています。パウロは孤独に苦しんでいるわけです。そして裏切られた痛みの中にあります。攻撃される悲しみの中にあります。そのことに痛み苦しむパウロの姿、もう想像もできないようなパウロの弱さがこのところに示されてくるわけであります。そしてそこには、ルカだけが一緒にいてくれる、ルカだけが一緒にいてくれる、そのことが示されるわけであります。パウロのそばにルカが一緒にいてくれる、最初の証言者たちと一緒にいるルカの姿が示されるわけであります。このことからも医者ルカがルカ福音書を書いたのではない、第二世代第三世代のものである著者が書いた方だということが明らかにされていくわけであります。しかし非常に重要なことは、第二世代第三世代にとってその確信が大きく膨らんでいっている、一人一人が救われていくその確信が大きく膨らんでいっている、そのことに私たちは励まされるのであります。そしてその膨らみは私たちに今その膨らみの中に招かれている。この私の中にイエス様の十字架と復活の出来事は私の出来事となって私を支えてくれている、その確信につながるわけであります。その点で、テオフィロの名前が出てくる、このことも興味深いところであります。3節を見ていきますと、そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました、とこんなふうに示されてくるわけであります。口語訳聖書、口語訳聖書ではテオピロカッカと示されていて、このことが非常に印象深いわけであります。でもカッカと言われても一体誰なのかということの歴史的な特定をすることはできません。本を、記していくときに、 それを誰かに検定する、本を出すために力になったその人に検定する、そういう習慣があったわけであります。まあ、それで、ルカによる福音書の私の公約聖書においては敬愛するテオフィロ様となっていて、閣下とはなっていない。このことにも興味を注がれるところであります。テオフィロとはどんな存在であるかということに、心が向けられていくわけであります。で、新教大学聖書の敬愛するテオフィロ様というこのことも大きなメッセージとして響いてくるわけであります。テオフィロという意味は、名前の意味は神に愛されているもの、神の友という意味があるわけであります。そしてこの一人、テオフィロ一人にルカは焦点を当てている。一人であります。一人の中に事実だった、そのことを強く指し示すわけであります。レングス・トルフという神学学者がいますが、このルカ福音書を書くように促したのは、テオフィロではないかと神学学者が語っています。テオフィロが書くように促したということは、テオフィロもイエス様の十字架と復活に救われたもの、この私の事実となった、その感動を、喜びを書いてほしいと、非常に深い強い関係の中にあるこのルカ福音書の著者に語った、お願いしたというふうに言う、この仲介書の著者の言葉に、まあ、心を揺さぶられる思いがするわけであります。イエス様の十字架の福音は一人の人に向かう、テオフィロに向かう、そして私たち一人一人の事実として、私たちのうちにその力を膨らんで私たちを救う力となる、そのことが最初のこの一章の執筆理由の中に示されていて、このことが大きなメッセージとして今朝私たちに響いていくのであります。先週の水曜日は突然のことですが、思いがけない経験をすることになります。今私は創価の谷脇仁子先生が理事長し、園長をする保育園の理事をしていますが、その幹事の方、そのお母さんが既得であるという、お話を聞きました。K さんと申しますが、この方が既得、谷脇仁子さんにとっては大の母と呼ぶ K さんが既得の中にある、祈ってほしい、ただ祈りに行ってほしいとこのように言われたのであります。 K さんよく知っています。いろんな葬儀とか結婚式とか記念会とかでよく会います。そして私に知らす星を送り続けてくれています。よく知っている彼女が今既得の中にある、そして次男の千代さんが病院の病室に泊まり込んでお世話をしている。母をものすごく大事にされていて、母を失うことに大きな苦しみを覚えている。祈ってほしいとこのように頼まれましたので、静岡の日赤病院まで、参りました。面会禁止という張り紙がベタベタって貼っていたんですが、まあ、お構いなく病室まで行って、誰も咎める人はいませんでした。帰りがけには ご苦労さんと言ってくださいました。看護婦さんが、私お医者さんと間違えたのかなと思ったんですが、もう、緊急事態ですから、病室に参りまして礼拝しようと思いました。越谷教会につながる礼拝をいたしますと言って礼拝を始めたのです。まあ、その前に病室を訪ねますと賛美歌が流れていました。Kさんはキリスト者、もう亡くなっている平久さん夫もキリスト者、夫が洗礼を受けるというので、もうすぐに妻である Kさんが、私も洗礼を受けますと言って一緒に洗礼を受けた。その時に今一生懸命看病する千代さんは、私を巻き込まないでください、巻き込まないでほしいと言ったそうです。キリスト教に巻き込まないでほしい。そしたらお父様が、私の年になれば分かりますと言ったそうです。その時お父様は42歳、千代さんは今46歳。礼拝を始めますと言って礼拝を始めたら、プロプロプロプロ涙を流して礼拝を捧げてくれるわけです。御言葉を聞いてくれるわけです。その姿を見て、お父様とお母様が洗礼を受けたこと、洗礼を受けた時のことが心の中にあるのではないかと思いまして、明日また来ますと言いました。そして199番を歌いますと宣言して帰りました。そして木曜日に、参りまして、何とか導かれるようにと祈りながら礼拝を捧げたわけです。そしてまた涙をプロプロプロプロ流しながら、礼拝を捧げてくれました。そして199番のあの洗礼式の時に歌う賛美歌を歌いました。そうしたらですね、洗礼を受けたいって言い出したんです。今受けたいって言うんです。私はですね、来週の今日ですね、日曜日に午後教会の礼拝をやったら来るから、その時に洗礼を授けますと、いや今受けたいのです、母が生きている間に受けたいのですというもんですから、緊急事態ですから洗礼式をすることにいたしました。何もありません。式文もありませんし、洗礼版もありませんし、何もありません。あるのはコップ、紙コップ、紙コップと水と、サンドイッチのパンと、ブドウジュースがありました。これでやろうと思いました。紙コップに水を入れて洗礼式をいたしました。パン、サンドイッチのパン、もうこれを細かく切って、もう意識が全くない K さんの口のところに置きました。ブドウジュース綿棒につけて口を浸しました。そして、そこで洗礼式をいたしました。こう聖霊の導きを感じましたね。神がこの時を備えて礼拝の中で働いてくださった、神の技を見たという感動の中で、洗礼式と聖餐式をいたしました。それを聞いた長男、仙台に住んでいますが、私も受けたいってすぐ言ってきました、電話で。じゃああなたは次の日曜日でっていうことで、今日ですね、話したわけですが、その夜見されました。Kさんはその夜召されました。そして今日は、午後出かけて行って、自宅は清水だそうですから、市まで行ってマンションの一室で、ご遺体を囲んで、葬儀礼拝をして、葬儀礼拝の中で洗礼式をすることにいたしました。初めての研究です。葬儀礼拝の中で洗礼式を授けるわけです。第1コリントの15章の52節に、 最後のラッパがなどともにたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して口並みも落とされ、あなたたちは変えられます。この聖書の箇所を語りたいと思っています。母の姿は、母の体は朽ちていく、死んでいく、これでおしまいではない。復活の命のイエス様と結ぶことによって、このお母さんとも霊的に復活のイエス様とつながることによって深くつながって、ずっと死のもとに共にいることができる、そのことの確信が示され、その確信によって母を失う痛みを克服する、そのような時になるだろうと思っています。キリストの十字架と復活の福音は一人一人の出来事になるわけです。最初の証言者たち、ペテロ、パウロ、最初のキリストの復活の証人たち、それを伝え聞いた者たちがそのまま受け止めて、その人のうちに出来事となっていく。この今日の聖書にあるテオフィロの出来事となっていく、千代さん、そのお父さんもお母さんの出来事となり、今千代さんの出来事となった、そしてお兄さんの出来事となろうとしている。私たちもキリストの十字架の復活が私たちのうちに出来事となって救い上げられたことであります。ヘブライ書の15章の12章の一節のところで、こういうわけで私もまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれています。おびただしい証人の群れと囲まれていて、礼拝においてこの神の技を見ることができる。そして私のうちにその作りの確かさを深く受け止め、これが私の事実となっていく、出来事となっていく、その幸いな人生へと導かれている、ルカ福音書の最初のところから教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルカ福音書の執筆の理由の中にある豊かなメッセージを聞く時をお与えくださり感謝いたします。最初の証人たち、それが2世代3世代まで広がり、そして多くの証人たちに囲まれ、その中に私たちも招き入れられている、壮大な神様の作りのご計画のうちにあることを示され、心から感謝いたします。どうぞ私たちの一人一人に神が働いて、神の技を見ることができる、この礼拝において見ることができる、その喜びのうちに歩むことの幸いを深くかみしめることができますように、礼拝した一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌216番 たします。正英543番、続いて祝祷をいただきます。
民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるように。アーメン。
どうぞ必要が満たされますように。そして二重弱の教会に千人の牧師もおりませんので、どうぞ教会に牧師が与えられますように。それぞれの教会の痛みと課題が示されてまいりました。どうぞ一つ一つの伝道者、教会の上に神様の祝福とお守りがありますように。私たちが神様の御業に預かる者として共に祈り献金を捧げます。どうぞ神様の御業にかなう心にかなって用いられますようにお願いをいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。